直しげに関しては、これも直しげ交付ですから、佐賀の公式、資料、佐賀藩の正史としては、鍋島直しげはこれは秀吉の死後家康に接近し、まあ、これは接近したことは間違いない、わけですが、で家康与党であり会津征伐においても、従軍を願ったけれども、在国も命じられるであるから、その代わりに息子の勝重と、佐賀においてはその主君であるところの、龍造寺高房に、7000ないし9000の兵をつけて従軍を命じて、で本人は帰国したと、まあ、そういうふうに、認識しておったわけですけれども、加藤清正についてはこれは実は、当時は家康から非常に不興を買っていたと、在国を命じられたというか、その、熊本において謹慎しとれというふうに命じられていたんだというのが近年、言われてきておるわけです。まあ、まさにこの加藤清正、この中に、まさにこれ関ヶ原合戦前後における加藤清正の動向という論文が、山田隆さんというこれは、現在熊本県立美術館の主任学芸員をなさっている方で、清正関係の研究をされている方で、まあ、この論文自体は2013年に発表されたものなんですけれども、それに、さらに補充として関ヶ原戦役の時点においては、清正はこれは家康から不興を買っていたということになります、まあ、これなんかもうまさにその秀吉死後の、まあ、状況というのをこれ、本当に近年研究が進んでいて、でそれを全部追っかけて自分の中で再構築して、というのがもうとても落ち着いてない状況なんですけれども、複雑回帰というわけで、まさにその武断派文治派の対立、という単純なものではないと、そのあたりの離合集散が、激しいと、で加藤清正これの立ち位置ももうちょっと複雑なものになっている。で加藤清正がなんで、この家康から当時、不興を買っていたかといいますと、秀吉の死後、もう各地でさまざまな大名家の内部で混乱が起きるわけですよね。その中で、一つ鹿児島の島津市の庄内の乱という、まあ、ご存知の方、島津氏が豊臣政権に属するにあたって、その豊臣政権のへのご奉公をちゃんとできるようにというわけで、豊臣政権からもう多大な内政干渉を受けるわけですよね。でその内政干渉を受けても、まあ、内政干渉に従って家中の改革を行って、豊臣政権に一心不乱にご奉公して、で家を立ち行かせなきゃいけないというのが島津義弘で、まあ、それがちょっと気に食わんなと、いろいろサボタージュもするけれどしたいなというのが島津義久というようなイメージがあります。伊集院忠宗、これが島津の重臣でありますが、この人は非常に有能な人物でありまして、中央とのパイプが太いというか、石田三成とのパイプが、もう島津義弘の片腕と言ってもいいような存在で、島津家中の切り盛りしてたわけですけれども、ね、朝鮮出兵等の負担もさまざまな、その内政干渉そういったものを嫌う勢力からすれば、非常にこれは忌み嫌われることになります。で秀吉が死ぬ、それで、まあいろいろ状況が、不安定になってくる。で、まあ、ちょっとここがあれなんですけれども、伊集院忠宗、ね、これがなんと主君から手打ちに遭うんですね。島津、中官、忠常、島津義弘の息子で義久の養子に入って、次期 当主とされている、これから手打にはもちろんその今までの屈があったんでしょうけれども、でそうするとその忠真はそれを不服に思って、で、領地で兵を挙げる、これが長期化しますから、まあ、あの関ヶ原で島津がその兵を、多くの兵を上方に送れなかったのは、この乱が、乱自体は1600年の2月3月ぐらいで収束しますけれども、まあ、その影響が大きかったというふうにされています。もちろん、中央政権からすればその、島津なんていうその大領主の領内で、そういう家中騒動としてが、これが実際にその、まあ、内乱状態になるというのは、これはもう大変な、まあ、危険要素でありますから、当然さまざま介入して、その乱を収めようとするわけです。これがまあ最終的には、まあ、家康の介入で手打ちがされようということになるんですが、他にもさまざま動きがあるんですね。それで、まあ、加藤清正がこれに積極的に関わったという話、最終的にその忠真から、まあ、忠真はその、まあ、いわゆる島津家に対して反旗を翻したわけですよね。で忠真からその父親忠宗の敵を討ちたいから力を貸してくれという密使が加藤清正のもとに行くと。で加藤清正がそれを受けて実際に動くかどうか分かんないけれども、そういう事実があったということから家康から布教を買うと、まあどうもそういう流れがあったようなんですね。であとまあこれちょっとあの余談になりますけど、立花宗茂もこの時かなり動いてるんですね。まあ立花宗茂がこう言ってどっち側について、動いてたかっていうのがまずちょっとあの確証が取れてないんですけれども、まあ、あのことほどさように、まあ、九州の状況も不可解、複雑不可解で、加藤清正の動きも複雑不可解というか、なんか加藤清正の人物ですね、これ結構ですね、同時代では評判がよくありません。よくないというか、早い話が成り上がり者でなりふり構わず家中の強化に当たる、家臣団の増強、軍備の増強にあたる、その様が非常に、まあ、見苦しいなんて、ここで細川忠興なんかが、あの人は口悪いですからね、あの、まあ、黒田長政なんかも非常に酷評する人ですけれども、あの加藤清正のそういう動きなんかも、まあ、非常に批判している部分があったりします。ですからそのこれもあの加藤清正は本当に、朝鮮で苦労して帰ってきまして、もうとにかく秀吉の命に従って、まあ、努力する、その、まあ、出兵費用なんかは結局は自弁ですから、もうとにかく肥後北藩、これからもう絞れるだけ絞って、で、朝鮮に、人員物資を送り込んで、まあ、得るところなく、戻ってくるしかないという状況で、ほとんどもう破産状態でありますから、でその後、まあ、無政府状態とは言いませんけれども、秩序が、中央の秩序が秀吉という絶対的な重しが取れたというところで、かつての戦国の世に逆戻りと、まあ、その積極的にということまではいかないだろうけれども、何かの機会を、まあ、見出してというような、そういう動きがあったのかと、まあ、当時としてはまさにその秩序の維持者としての家康からすれば、これは跳ね返り者として、まあ、非常に、叩かれたのではないかと。ですから会津征伐が、まあ、契機となりまして、中央で奉行衆、そして毛利輝元の挙兵ということになった状況で、まあ、その九州において加藤清正も、まあ、黒田助水と吉見を通じて動き出すと。これもあの従来、いわゆる東軍型西軍型という色分けで、 加藤黒田は東軍、家康のために働く。黒田助水が、その東軍西軍の、感激をついて天下を目指したというようなのは、まあ、これはもうもはや、伝説というか俗説としてよろしいでしょうけれども、まあ、そこにおいて もう実はその家康の御ためというんではなくて、いわゆる切り取り勝手で混乱に乗じて、まあ、占領地を広げて、でそして乱後においてはそれを既得権として得るというような目的で動いたのではないかと、特に助水に関してはというのが、まあ、近年言われておるわけですが、清正の場合はどうもそこまでの積極性はなくてというか、出兵に関してですね、自前で増やすというような、いやただ完全に敵対している小西良に対しての動きであるとか、あるいは救援を求められた細川飛地への派兵であるとかもありますが、さらにこれ推測でありますけれども、この機を逃さずで、中央の状況も横目で見つつ、家康の信用を回復する、そういう動き、まあ、それが本心ではなかったかという、いうふうに思っております。これも実はここ数ヶ月ですね、その一時資料を見ていかないかなというようなことでありますが、先ほど見ましたようにその加藤鍋島のそれまでの関係等から見ても、この関ヶ原戦役、まあ、これの勃発からその後の流れの中で、まあ、両者の間での連携であるとか、あるいはその情報交換というのがこれからその茂しく行われていたようなのを見出せない。そうなるとこれは、まあ、鍋島直重が在国の直重が、まあ、家康与党であったというようなことはちょっと言えなくなってきたと、奉行衆よりであったというよりは、まあ、その中央とのパイプ、その中央情勢とは、まあ、若干引いて、まさにその流蔵寺領国の保全、そういったことを第一義としていろいろ模索し苦悩しておったのが慶長5年8月9月の、在国した直重の動きではなかったかと思います。まあ、実際のところ早期に手打ちして、で、まあ、在国、まあ、7000ないし9000の兵を上方に送ったとしても、まあ、当時の鍋島隆三氏からすればさらにそれと同数以上の兵が在国しておりましたから、いたはずですから、で、そういう大きな軍事力、まあ、これを、まあ、関ヶ原その中央で勝利を収めた家康としても討伐するというのはこれはちょっと無理筋であろうと、勝重隆房が詫びを入れる、中央で詫びを入れた時に、まあ、家康が直重の、まあ、忠義に奉公に免じて、許すということを言ってるわけです。で、私は、まあ、これは、まあ、それ以前からの家康への接近で、またこれは確証はないといううかうかとは使えないけれども、川澄太閤記が記すところの、東軍に対する評論負担、そういったことを言ってたと、まあ、考えてもおったわけですけれども、まあ、現実問題としてはとてもじゃないけれども龍造寺鍋島を敵に回すのはこれはきついだろうという現実的な判断ではなかった。そういう和戦両用の動きを、佐賀でもやってたということは前回前々回もまあ、いろんなところで、話してもおりますが、佐賀城の総構えにあたる十間堀の建築であるとか、あるいは、まあ、その迎撃戦略の、策定であるとか、まあ、これ筑後を横断してさらに北上して、小倉の家康本営を、まあ、家康が攻めてきたとして、家康本営を突くという まあ、これは口伝として残っておったという、いうことですから、これもちょっと分かりませんけどね、まあ、そういう、ことで、まあ、例の葉隠が残すところ の, 天下三倍神、天下を取るには、まあ、知恵と勇気と大気、まあ、これ大気は野望野心、とするといいと思いますが、これが必要であるけれども、今の世の中大名衆では誰もおらんと、陪臣には3人おると、これが、毛利の小早川隆景、上杉の、直江兼続で、龍造寺の鍋島直信、残念ながら皆一つずつ欠けると。隆景はこれは勇気がない、兼続は知恵がない、で直重は大気がない。そうすると知恵と勇気があって野心がないというのは、これはいわゆる家臣としては最良のものであります。まさに関ヶ原の時の、直重はそれではないかと。なんとか中央の情勢は複雑回帰で、息子と主君は西軍に、西軍というか、まあ、奉行衆、毛利方についたと。しかしどうなるか分かんないというところで、さまざまに手を尽くして、なんとか豊臣大名から徳川大名に転嫁することができたという、そういう状況であったと、まあ、いろいろ証拠固めを今からできるかと、考えておるんですが、まあ、そういうことで、ちょっと加藤清正の話という、ことで、関ヶ原の加藤という話はごく一部になりましたけれども、で、まあ、加藤清正がですね、この、こういうような逐一資料をお渡しすればよかったんですけれども、なかなか二枚舌のところもありまして、これは橘宗茂に対してはその、まあ、鍋島直茂が殉道してる、ねね、何かあった時にはもう、お前さんの味方になるかと。で鍋島直茂はあれは、まあ、かの有名な言葉がここでも出てくるんだね、表裏非行のものであるからという、そういうことを立花宗茂に書き送る一方で、鍋島直茂の方には某日、立花宗茂が帰国したようだから、まあ、帰国の途についているから、その前途を遮って、これを虜にすればあなた大夫に申し開きができるよみたいなことを言ってる。まあ、とにかく誰も彼もどうやったら、お家を保てるか、できれば勢力が伸ばせるか、そういうことで、知恵を絞って、動いて回ってたのが、まあ、関ヶ原戦役の各地の状況であったというように、まあ、思うわけです。まあ、幸いにして、まあ、鍋島、まあ、龍造寺鍋島は、まあ、肥前半国をこれを保つことができたというような状況ですね。で、私は、まあ、鍋島直茂勝重不死、これが、その豊臣政権、徳川政権に対してどういう心情であったかということで、まあ、例の鍋島直茂の逆襲碑、まあ、臨終の直前に建てるわけですけど、あれの裏には豊臣阿孫鍋島直茂と刻ませるんですね。いや、もう元和3年の話ですよ。もう豊臣家は滅びてるんですね。で、だけどなぜそこに豊臣阿孫というのを、まあ、誰でも見れるところにあるわけですね。で、それを刻ませたかと、まあ、やはりこれはその豊臣秀吉に対する恩顧というのを非常に重視したんだろうと、まあ、複雑な思いだけれども、まあ、その改逆も含めてかなみたいな感じであったんですね。勝重もまたこれ元那、やはりその大阪豊臣滅亡の後にも書状に豊臣姓を用いているものがあります。ですからこの辺りで鍋島不死ですね、それの、心情というものを非常に興味深く、今考え直しているところ 葛飾はこの人はあの前回か前々回か、まあ、よくあの話はするんですけれども、彼は本当に若くして大名製紙扱いをされるものだから、あ、豊臣家に対して非常に、まあ、親近感というか、あの忠義を感じているというのはこれは間違いないことではあるようですね。で、海戦山戦の直重がしかしその逆襲碑に豊臣は村と刻ませた、その心情というのもこれは、なかなか興味深いという、もう脱線し放題でありましたが、あの年度末ということで、お許しいただきたいと思います。どうも失礼します。